じゃあ、あとは、まあ、メンヘラデイキャッチですかね。
なんか、
ドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥルドゥルドゥル。もうデイキャッチも忘れてるでしょうからね、皆さん。
ね、もう、30年連続ね、徴収率を取れなかったのは、狂気を切ったからだ
と。ああ、なるほど。
うん。結構ありますけどね。
まあ、結構前だけどね。
まあ、あと、ね、あの、荻、はい、上チキさんがさ、ちょっと夕方になったのは、聞きづらくなったけど、あるよね。
あれは、ちょっと夕方のテンションではないです。それこそ、J-Wave みたいに深夜の方が、良かったですよね。
うん、そう思う。だまあ、そういうとこはね、ちょっとね、うん、とは思いますけれども。
そうですね。まあ、あんまりやっぱり、もうちょっと笑いたいっていうのがありますもんね。
うん、
ちょっと暗い気持ちにはなりますからね。問題大事なんですよ、社会問題、
うん、
ね、うん、論じるのは大事なんですけど、もうちょっと例えばなんかね、まあ論題にしてもね、トークテーマにしても、もうちょっと軽やかなものでもいいよね。なんかね、タンポン派なのかとか、あのナプキン、もちろんあれですよ、食べる方ね、我々男性側が食べるとしたら、生理後の血を吸ったものを食べるとしたら、タンポン派、まあ、タンポンがいいという人たちもいらっしゃいますけれども、でもナプキン派の言い分もきちんと聞き取らなきゃいけないと、このように思うんですけどもね。あ、私ですか。私、萩上吉です。
本当吉だよね。
萩上吉です。はい。何か。
うん、いやだからさ、それね、やっぱ最後の取り出としたら、うん、僕は文化系トークラジオライフだと思うんですよ。
もう
あれは夜中に、
はいはい、
から移動しないでほしいね。
まあしないでしょ、あれは全部特番、特番みたいなものじゃないですか、
うん、ここは、うん、ここは僕らの解放区って、う
ん、まあ、ね、そんなこと言ってるから帯番組なんかにはできない。まあ私のお兄さんの荻上チキさんはきちんとね、帯行きましたけど、彼らは私よりラジオ的には下なので、うん、でもこれはあれ、荻上さんの意見ですよ、萩上基地の意見ですからね、所詮基地の言ってることなんで、まともに取り合わないでほしいんですけど、うん、ね、
うん、
ええ、セッション22ってわざと間違えてましたもんね、チャーリーはね。
あんま聞いてないからちょっと分かんないんですけど、
セッション22、セッション22ってやつ。あ、これ本当は分かってるくせにって、
そう、
我々思ってましたもんね。それ、
ね、
もうさ、10年以上前の話をやめなさいよ。あと、荻上チキの不倫のことももういいじゃないですか。あんまり良くないと思うな。これは荻上チキさんが不倫後に初めてラジオで、はい、謝罪会見というか謝罪放送した時の南部ひろみさんの反応ね。
南部さん真面目だからね。
あんまり良くないと思うな。いや、だからもうやめなさいね。本当にもういつまでも言うっていうのは良くないですよ。
そこら辺からね、もうどんどんアップデートしていかないとね。
そうですよ、もう若者が聞く。本当におかしいからね、この10年前の話を延々とするっていうのは。でもまあそういう意味で言うと、さっきのね、チャーリーさんのね、鈴木健介さんのセッション22、本当は知ってるくせに、うん、セッション22だよね、本当は。
そうそう、
荻上チキ、荻上チキセッション22、セッション22、プレゼンケーション、プレゼンケーション、アンドニューエラー、ニューエラーのところだけしか聞き取れないですけど、新時代。はい、
うん、
もうセッション22って本当は知ってるくせに間違えたっていうのは、これもうひどい言い分なんだけど、うちら分かってるよ。だけどそれと似てるのが、この間のバッハ会長ですよね。
うまい。そうね。まさにそうね。
はい。
うん、僕、そんなに正直、本当に僕はスポーツがね、
はい、
この際だから言いますけど、この空気だから言いますけど、
うん、
スポーツが大嫌いなんですよ。
ほうほうほう。
だから、一切、オリンピック関係の話になると、
うん、
僕はもうチャンネルを変えてるんで、
うん、
わかんないんですけど、うん、
チャイニーズピープルね。
ね、なんかそういうこと言ったんです
よ。そう。だから、ようやく、バッハ会長が、まあ、オリンピックやるっていうことになって、
はい。
日本に来日しました。で、うん、その、一番の会見ですよ。記者会見で、最も大事な、まあ、選手も大事だよとかね、その、この会場の整備とかも大事とか、うん、for the athletes, for the athletes, for all the delegation ってなんだこれ。何デリゲーションズって。
わかんない。
あ、代表団。うん、代表団、うん。で、そして、and most importantly, also for the Chinese people, Japanese people.
本当にそんな感じで言ってんの？
最も大事なのは Chinese people, Japanese people. って言ってます、はあ。めちゃめちゃ面白いですよ。
まあでもさ。
ここまでやるともう、いっそすがすがしいですよね。
えでもさ、バッハ会長さんはさ、うん、どこのお国の方なの？
ドイツじゃない？バッハだから。
ドイツ？
いや、この、うん、いや、こういう、この、こんなこと言ってるやつが責めらんないんだけどね。日本人と中国人間違えて。
えでもやっぱさ、そっちの国からしたら、
はいはい。
アジアの人って同じなんじゃん、は
い、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、タイとか行ってね、タイとか行ってよくコリアンに、
そうそう
コリアン多いですからね。韓国の人に間違えますよ、ね。
タイ行ってさ、ゴーゴーバーのとことか歩いてる、
はいはい、
アテアとかで歩いてるさ、
はいはい、
お兄さんお兄さんって言ってくることもあるけど、はい、たまに、なんか、オッパーオッパーみたいな感じ、
はいはいはい。
韓国語で話しかけられたりとかもさ。
ニーハオとかね。
そうそうそう、
ね。全然それ、ちょっと待って。はい、何ごめん、最後まで聞
こう。同じなんだよ。
はい。萩上基地なんで、ちゃんと最後まで。うん。はい、なるほど。
いや、だからそういうふうに。
政治家がめちゃくちゃな論点ずらしとかしてても、なるほど。あ、なるほどって、ちゃんと聞くからね。荻上チキはね。俺はちゃんと聞きますよ。萩上基地も。
いや、うん。似たようなもんだと思ってんじゃないの、
はい、いや、だから、ちょっと、いや、うん、もういいですか、もう終わりでいいですか。
はい。い
や、全然論点違いますよね。だって、日本でオリンピック、東京オリンピックやるっつってずっとゴリ押ししててコロナのに、で、会長さんですよ、IOC の。で、日本に来日して、最初の記者会見で、ごめん、中国じゃないんだ、ごめんって。もう、それはちょっと頭おかしすぎるでしょ。
でも、どういう意図がある
の？いやいや、だから、まあ、もちろん言い間違い誰にでもありますよ。言い間違い誰にでもあるけど、さすがにこれはやばいだろってみんなが言ってるのは、それはやっぱり中国の利権とか。とズブズブだから、
うん、
IOC と中国と、例えばそれとプラス、まあ、WHO だよね、うん、男梅に顔が似てる人、名前なんだっけ、男梅の CM のさ、梅、
うん、
うん、
それはわかるけど、
WHO の
スポーツの話を聞かないでくれ、
WHO だよ、バーカ、あ、ごめんなさい、すいません、WHO は
あれ、ね、
世界保健機構だから、スポーツとは関係ありませんよ。うん
なんとなくわかりました。
男梅にすごい似てる人。いや、俺たちが差別をどうのこうの言える立場じゃないん。テドロスさんね。テドロス事務局長ね。
はいはいはい、うん。似てるわ、確かに。
はい。
うん。
だその習近平とテドロスとバッハでこう、連携してるから、コロナ禍のオリンピックで、まあ、利権とか、はいね、だからもうそういうこと思ってるからチャイニーズピーポーって出ちゃうんだろうって、もううっかりにしても、いや、さすがにだって同じ立場であなた言えます、そんなこと。やっぱヨーロッパ人から見ると日本人と中国人似てるよねっていうのと、いや、そういう論点にするのやめてもらえません。
まあというかさ、はあ、なんか、まあ僕はほら、その、オリンピックだとかなんだとかっていうのは、別に高尚なものだと思ってないから、
うん、
頑張ってる人は素晴らしいと思いますけど。
ほんで、土屋太鳳精神でいけよ。頑張ってる人を馬鹿にするなよ。
でもなんか、みんなが応援するとかあんま好きじゃないんだよね。だから、別に、うん、まあまあ、その程度の精神の人なんだろうなっていうのは正直思っちゃうよね。
うん。うん、なるほど。スガッツさんはスポーツに関してはあまり、ね、
前の
時
とかもさ、僕全然興味なくて見てないのにさ、
なるほど、
LINE とかでさ、うん、今手に入れたとか送ってくるやつとかいて、
うん、あ、
なるほど。なんか一応なんかつながりあるからさ、うん、こっちも見てるふりしなきゃいけないんだけど、うん、もうすっげえ迷惑だったもんね、
うんうん、なるほど
っていうこと
今ネットワーク帯域が狭くなったせいだと思うんですけど、めっちゃ早口になっててものすごく気持ち悪かったですね
、うんうん、
でもこのまたね、なるほど、菅田先生はそういう意見だということで、諏訪山先生いるじゃないですか。
はい。
あの、血液型ゾーンの。
うんうん。
その人はまたちょっと違う見解のようなんですけどもね。あの、ツイッターから引用させてもらいますね。
うん。
そのバッハ会長痛恨、日本人と中国人を言い間違いっていう、ヤフーニュースの記事を引用リツイートして、わざとやろう。あ、ここから南部さんね。南部さんじゃあ読んでもらっていいですか。はい。わざとやろう。自分を大きく見せるために、わざとこういうことを言うやつ、たまにおるやん。というツイートされて、まあこれが吉田会長にもリツイートされているという事態なんですけれども、
うん、
おっしゃってる意味はまあわかりますよね。これは。
自分を大きく見せるのに、間違えるってのはどういう、う
ん、まあ、つまり、日本人と中国人、俺、見分けつかへんねんって。一緒やろって。その、俺らみたいな立場からすると、
うん、
で、相手ちょっとわざと、本当は分かってるくせに、見分けついてるくせに、
うん、
なんだろうな、なんか、うん。それこそ今の菅さんみたいに、野球とサッカー、俺分かんねえ違いが、つまりそんなもの超越してるから、みたいな。
俺は嫌いなだけなんだ。
はい。なるほど。よくわかりました。そのお立場はわかりました。はい。うん、でもまあ、そういう、言ってみればドキュンの、
正しいかもしれない、
ね。自分を大きく見せるための、まあ、ぼったくり男爵ですからね、バッハ会長ね。ぼったくり男爵と言われてる人ですからね。うん、そういう、精神性の現れ、なんちゃいのかというのは諏訪山先生の。
うんうん、
まあ、ちょっと一つうがった見方ですけどね。
うん。
うん。
まあでもさ、はい、なんか僕それちょっとニュースかなんかで見たときに思ったのがさ、
うん、
なんかやっぱそうなるとさ、今度この民族的な、なんか、うん、あの、差別発言とかのなんか、元気としてさ、
うん、
使われそうな話だな、と思ったんだよね。
それは、どっちの立場がどっちに対して、
だから嫌だなと思ったけどさ、
はい、どっちの立場がどっちに、
だからよくわかんない、その、
うん、
だからネトウヨとかさ、そういう人がさ、
うん、
なんかよくわかんないけどさ、
うん、ネトウヨの方が怒るってこと
です、中国と、すごい中国人のこと嫌いな人とかいるじゃない、
うんうん、
中国、韓国とかね、
うん、
わかんないけど、なんかそういう面倒くさい話になりそうだなと思ってさ、うん、まあ普通にそれぐらいの感覚で聞いてただけでさ、
うん、でもそんなことにしたらバッハ会長側だって損のはずなんですけどね、
うん、まあまあそ、うん、まあだから間違いになった話だよね
まあお互いみんなね、タンポンについた経血をみんなでしゃぶってれば世の中は平和になるとは、まあ僕個人の意見としては思うんですけどね、
めちゃめちゃ気持ち悪い、
萩上吉です、はい、
あ、まあでも佐山さんの言ってることはね、はい、本当そうかもしれないね、それもあるかもしれない、
うん、まあ、だからこれはちょっとメンヘラニュースっていうよりはドキュン系ニュースですよね、
うん、
あの、この観点が正しいんだとすればね、
うん、そうね、
まあでも どっちにしろドキュン系か、この間違える、うっかり間違えたとしてもドキュンだしね、ぼったくり男爵バッハ会長ね、メンヘラっていうよりはドキュンですね、はい、
うん、オリンピックやるんだね、
無観客でね、大変ですよ、だからうちの方なんか国立競技場近いし、
ああ近いよね、
でね、あの、これは妻のリーク情報だけど、昨日西武新宿のペペの横通ってたら、あの、東京2020のこうなんかね、ロゴというか車に貼ってあるデカデカとのが、あの、まあ、プリンスホテルだっけ、ペペの西武新宿は、ところに路上に泊まって、でマスクをしてない、ちょっと高級な服を着た黒人が降りてきて、手振ってきた、だって。
はい。
だからめちゃめちゃ睨みつけてやったって。 不快な気分になってもらわないと困るからって。別にその人が嫌いなわけじゃないけど、
うん、
そのオリンピック関係者で東京日本に来てる人には不快な気分になってもらわないと社会正義として困るからっていうことで心底ずっと睨んでたんだって。妻の方がね。でも黒人の方の人は、まあその外国の方の人はニコニコして手振ってたんだけどらしいんだけど、
なるほどね、
仲良くしましょうねって、あでもよろしくお願いしますって感じだったと思うんだけどこっちにえってずっと睨んでたんだって。
なんかでもさ、確かにその選手じゃないにしても、はい、取材の人とか、
はいはい、メディアとか、あだからそっちの方だと妻も思ってたみたいな。
はね、はい、いるよね。僕も昨日秋葉原で、
うん、
外国人の、もう明らかにその、こっちにいる外国人の方じゃない感じの人が、
うん、
メイドさんにすげえ群がって写真撮ってました。
そう。選手団は多分、ある程度気使ってると思うんだよ。
まあ、そうだね。
記者団の方は、遊びまくってるよね。うん、特に新宿と秋葉原はやばいと思う。
うん。だから、言ってないけど、ゴールデン街とかもそうなんじゃない？
ああ。
うん。ねえ。まあ、まあ、もうここまで来たらね、こうやってどうなるかは、ねえ、気になりますよね。
はい。はい。
オリンピックね。
素晴らしいまとめ、ありがとうございます。次のニュースいきましょうか。
はい。
はい。菅田先生、何かありますか？
そうね、まあ、あんましね、
はい、
僕はそのほら、
メンヘラ系ニュース。
うん、1日100キロ車で走ってるからさ、そんなに見てないのも、
はいはい。
うん、まあ、強いて言えばね、この、ドクター・クインチって漫画知ってます？
いや、知らなかったですね、教えてもらうまでは。
もう、ドクター・クインチって漫画を書いてる、
うん。
杉川、なんていうのこれ。
めぐむっていう字に家康の康ですよね、うん。ちょっとツイッター見てみましょうか。はい。鈴川恵子さん。
恵子。
はい。
っていう方が、
はい。
その、元セクシー女優で漫画家の、はい。柚木コナさんかな、
この人もごめんなさい、知らなかったな。はい。
うん、この人に、
うん、
まあ今漫画家さんみたいなんだけど、はいはい、SNS で多様の暴言っていうね。
なんでまたそんな。たまにまあおじさんいますよね。このゆずきちゃんのおっぱい見たいなって、この黄色い顔でニコってやるね。今日も綺麗だね、みたいな、うん。オレンジ色のびっくりマーク。
うん。うん、でもなんかそういう感じでもないんで。
あ、そういう絡み方でもない。
うん、これ今ちょっとそのニュースサイトのあれを読むけどさ。
はい。
うん、黙ってまた開いて血を流して生きてみろ。
これか。ちょっと、じゃあ、南部さんに読んでもらっていいですかね。南部さん、お願いします。
血を流して生きてみよう。
ちゃんと全文読んで。AV 女優が俺様に意見言ってんじゃねえよ。うん、悔しかったら、ヒゲでも生やしてみろ。無理なら、黙ってまたでも開いて、1ヶ月に1回、ハテナマーク。血を流して生きてみろ。男はもっともっと辛いんだぜ。はてな。などと暴言を投稿。さらに、たかだか声優かぶれの AV 女優が何様なの？はてな、はてな、はてな、はてな、はてな。など、大量の暴言ツイートを投稿。さらに別の人に対し殺人予告とも受け取れるツイートを投稿していた。この暴言に、ゆずき氏は、こんなの普通の発言じゃないよね。女性差別すぎるんだが。と投稿し、ブロックしたことを報告。また、漫画家にはコミュニケーションが下手な人もいることを理解しつつも、でも、公の場で同じ出版社の作家を個人攻撃するのはあかんよ。聞いたことないよ。と綴った。はい。ということなんですけれども、
うん。
まあ、ゆずきここなしさんも、
うん、
同じグランドジャンプで連載している。お二人ともグランドジャンプっていうことですね。
でそうだったんだけど、
はい、
このドクタークインチの方は、
はい、
もともとグランドジャンプでやってたのが、今はめちゃコミックで連載をして
る。ああ、はい。まあまあ、今、割とよくあるパターンですけどね、そういうのもね、最近は。はい。
うん。 みたいな恨みなのかな、よくわかんない。
めちゃ込みに自分は映って向こうは本心に残ってるから、うん、それのコンプレックスから来たっていうこと、うん、
でなんかそのさ、この、うん、このね、元セクシー女優の人が連載した時も DM で、
はい、
同じグラジャン作家になったねと好意的なメッセージがつづられてたらしいのね、
初めは、
うん、
あ、その鈴川さんの方から、
そうそうそう、
ちゃんと黄色い顔文字使って、
それは知らんけど、うん、だからなんかさ、まあそこでちょっとこう袖にされたっていうかさ、 あんましこういい感触がなかったからなのかなって言ってる人もいるよね。
なるほど、
うん、
はいはい、読みましたこの漫画。
あ、読みました。1話だけ無料だったんで、
はい、まあめちゃ込みですからね。
はい、
はい、私も読みました。まあグランドジャンプっぽい漫画ですよね、ちょっと職業漫画系の。
そうだね、
それこそゼロとかね、
うんうん、
ゼロはうちの妻が一番好きな漫画なんですけど、
あ、
そんなもうチョイスがよくわかんないんだよね。まあ、ギャラリーフェイクはゼロをパクったって言ってますから。まあまあそうかもしんないけど、ゼロの方が古いからね。
このドクタークイッチってどんな話でしたっけ？
整形外科、美容整形のお医者さんの、まあ、いわゆる、それこそ、ブラックジャックとか、ザ・シェフみたいな、口は悪いんだけど腕がすごいっていう人が世の中を切るみたいな感じですよね。
うん、なんかさ、1話だけ見た感じだけど、
うん、
ちょっとやっぱさ、女性嫌悪憎悪みたいな若干感じるよね。
味噌汁にな匂いは確かに。
うん、あのさ、
うん、
牛島くんの美容整形版な感じしなかったでしょうか。
それホストで、あのホストのあの鼻の曲がってるあいつねの絵はめちゃめちゃ牛島くんっぽかったけど、うんうん、牛島くん好きなのかなっていう感じはあったけど、
で、うん、でその要は整形依存とかになってく、
うんうんうん、
女の浅ましさみたいなさ、
うんうん、
なんかそういう感じもちょっと、あ、で牛島くんもなんとなく女性がほぼなんかいい役では出てこないじゃないですか。
え、そんなことないじゃん、あのいるじゃん、あの子、あの最終回にも出てきた子とか。
あ、だからそれぐらいじゃん、うん、あとはみんなもう借金まみれでホストに。
いや、でもそしたら男も別に全員そうだからね。
え、でも牛島くんは絶対作者の人あんまり女性好きじゃないよね。
はい、ああ、そうかな。
うん。
うん。
うん、だからさ、なんかちょっとそれに近いなと思ったんだよね。
はいはい。まあわかります。ちょっとミソジニーな感じは、うん、いや牛島くんよりもありますよね。うん、
あるよね。
うん。ちょっとあからさまですよね。
だけどね、こんな風にさ、それこそこのココナさんが言ってるけどさ、
うん、ココナシさんみたいですよ。
ココナシさんっていうの、
うん、
うん、言ってるけどさ、なんか、うん、まあこういう場で言うことじゃ普通ないじゃない。
うん。
なんでやるの？
だからこれもまあこれはドキュン、一見ドキュンに見えてメンヘラの方だよね。
うん、まあまあ自分でもなんかね、双極性障害っていうのを言ってる。
ああ。
みたいなことを言ってる人もいたけど、
はいはい、
うん、まあちょっとそういうなんか精神状態的にね、うん、
あ、まだツイッター見れますね。あ、すごいね、これ
見れ
ますね、すごいね、
うん、
これもうめちゃめちゃずっと悪口言ってるね、
うん、ただね、これなんかやっぱツイッターも、
うん、
この日でやめるって決めて予告した上で最後にこう書いてるよね。
うん、
うん、24世紀まで生きるって言ってますよ。
それはどういうことなんですか。
わかんない。23世紀だったかな。
うん、いや別にその違いはいいんですけど。
もうね、ちょっとね、
うん、
びっくりしちゃうよね。
あ、まあ、別の意味でさ、
うん、
うわ、やばいな、この人って思ったのが、予知夢見せ存在の人ね。
その人わかんない。
あれ、これ通じると思ったんだけど、ほら、私の見た未来って漫画を、辰木亮先生の漫画を、
確か、
うん、はいはい、を辰木亮先生に成り代わって出版しようとしていた。うん、
あれすごいよね。
あれすごいよね。
うん。
うん、
なんかほら、いたこさんが結構突っ込んでるでしょ。
いや、うん、だからあんまりね、あれこそ本当に、やっぱり、 統合失調症はの人だとは思うから、うんうん、あんまりストレートに煽ったり、うん、悪口なんだかこう攻撃したりはしない方がいいとは思うんですけどね、まあ、もちろん、うんうん、だからといってやったことは許されとかじゃないですよ。やって実害を与えたことに関してはきちんと賠償や謝罪をしなきゃいけないんですよ。それは病気だろうとね、病気と認定される人であろうと。
そうだね、
うん、だけどそれなんかこう煽ってるつもりはないんだろうけど、こうあまり議論をふっかけて発言を引き出して、でさらにその発言がおかしなことになるのは、まあ、もうそこはもうしょうがないから、でおかしな発言をしたことに対してさらに攻撃するっていう流れは、まあ、いとこさんに限らず皆さんちょっとそういうところあるんで、私はそこはきちんと何もタッチしないようにしていました。は萩上吉です。萩上吉としてはね、意外とまともなんだこの人あれこの人気違いぶってるけど、うん、本当はまともなのかな。
いやでもさ、
はい、
あれは本当、うん、まあでもさ、オカルトとかそういう界隈って、
はい、
それこそほらなんだっけ、
はい、
梅津和夫がインタビューで、
はい、
平井一正かが、
はいはいはい、
ウルフガイツ私がっていう人と対談する、
ああ、なんだっけ、ごめん、なんかごめんなさい、もう一回初めに書いてもらっていいですか、ウルフガイ。
平井一正って現場大戦とかの人だよね。
はいはいはい。
その人が、その平井一正さんが書いた主人公、小説の主人公、
うん。はいはいはい。
がいて、
うん、
で、実際私がそれです。モデルとかじゃなくて、
はい、はいはい。
モデルになったのが私ですとかじゃなくて、
うん、
私自身がその小説の主人公です、
うん、
って言ってきた人と対談したとか昔あったよね、
うん、はいはいはい。
いやさ、そういうさ、まあすごい、
それはまあまだ微笑ましいことですけどね。
いやでもさ、うん、本質は一緒じゃん、やっぱりやばい人、
うん、
まあやばい人っていうとすごい雑だけど
さ、うん、
そういう人はやっぱり集まりやすいよね、正直。
まあ、特に辰木亮さんの漫画なんかは、あれはまさしくこう予知がどうのこうのって言ってる話で、しかもドキュメンタリー漫画なので、うんね、でまあその予知夢見せ存在の人の話で、予知夢見せ存在から辰木亮さんにすり替わって、成り代わって出版にこぎつけるように動きなさいって言われたからやったんです。だから私もこれわざと全部です、計画的です。だから、うん、まあ、不快に思われる方はいるかもしれないけど、私は悪くはないです、みたいな言い分なんですよ。初めから分かってやってました。別に皆さん騙そうと思ってやった、黙っていうか、その初めは騙しても、うん、後で明らかになるっていうところまでが私の計画なんです、みたいな。予知夢、しかも、まあ、計画っていうか、それも予知夢見せ存在にさせられていることなんで、あまり私に文句言われても困ります、みたいな言い分。で、それに対してムカつくのは分かるんですよ。でも、うん、そういう言い分をしていることに対して、あなたはモラルが低いからっていう責め方はちょっと違うんですよね。
その人の中ではそれが正しいんで、
うんうんうん、
本当その通りなんだよね。
そう。で、まあ嘘ついてる可能性もあるよ。でも多分違うよね。
僕もね、ざっと見た感じだと、うん、まあ、本物っぽいなと
思って、うん、で本気で怒ってる人は、何そんな取り繕って嘘ついてんだっていうことに対して怒ってるんですよ、多分、うん、でも別に取り繕って嘘ついてるわけでもないんですよね。そこが見極めは難しいかもしれない。もう俺たちみたいにね、嘘つきとたくさん付き合ってるしかも、まあ、いい意味でね、愛すべきものとして、
うん
うん、嘘つきの人と関係してる、
うん、
我々からしてみると、うん、慣れてない人がちょっとね、不幸な出会いなんですよ。嘘つきも別に、あんまり自分の利益のためにやってるわけじゃないんですよ。詐欺師と違って。うんうん、そこは詐欺師と違うところなんです。
うん、まあ、利益があるとしたら承認欲求でしょ？
そうそう。まあもちろんそれはある。承認欲求はめちゃめちゃある。うん。うん、だからでも、可愛いもんじゃないですか。承認欲求なんて。ね。で、それと、うーん、まあ、上から目線で言い方ないんだけど、あんまり嘘つきに慣れてないウブな人が出会っちゃうと、うん、ちょっと大変なことになるんですよ、
うん、
みんなが損する、
うん、
ハメになっちゃう。
またさ、それこそさ、その昨今のさ、うん、論破文化みたいので、必要以上にその、
うんうんうん、
理論的 に見える言い方でさ、
うん、
解き伏せようとするじゃん、
うん、まあ相手をこうやり込めて、うん、もうすいません何も言い返せないですっていうところになるまで殲滅戦を仕掛けるよね、
うん、
あの普通の戦争ですら普通は殲滅戦しないんですけど、あのなぜか殲滅戦じゃないと納得しないですよね。お互いここで大事なところが、例えばね、一歩相手が譲歩したんだから他で反論したって別にいいじゃんと思うんだけど、
うん
うん、あとはあの実質的にはこっちのは実はちゃんと得っていうかメリットを受け取ってんだけど、見た目上相手が勝った形にしてもいいじゃんとは思うんですよね、
うんうん、
で相手は相手でやっぱり言い分とかプライドとか怒りの感情とかあるんだから、その逃げ道というか納得さえさせてもらって、でも実際いいところはこっちが取ってるみたいな、
うん、
風にすりゃいいのに、皆さんそういうことしませんよね。殲滅戦を仕掛けるよね、
まあうん、まあみんなが見てる中での分かりやすい勝利みたいな、
ね、う
ん、
そうそう、うん、子供っぽいよね、うん、あごめんなさい、萩上吉が、あごめんなさい、あのタンポン、あナプキンもちゃんとクチュクチュ口に含みながら言ってます。経血がもちろんついてますけど
、はい、そうね。えでもさ、この
辰木小学生も聞いてるんですよこれは小学生も聞いてるって言われた、親御さんから。であんまりこの下ネタが行き過ぎた時は、あの親からのドクターストップをかけるって言った。
ああいいことですね、
はい、はい、うん、でもあの吉田会長の強さを見習って、中学校に上がったら吉田会長みたいな強い人間になりたいって本人は言ってるって言ってました。
絶対やめた方が
いい。いやもうそんなことなんでだよあのこのまあ中学デビューしていきなりこのキャラで行くのは絶対やめた方がいいよねこれは本当はね、ラジオ止めた後に年上である菅さんとか今井さんにずっとペコペコ謝ってんだからね、ごめんなさい、本当にごめんなさい、生意気な口聞いちゃってほっとごめんなさい、ぶん殴りです、ぶん殴りです、いいいいいいから、分かってる分かっとるわ、そんなリスナーだってな、うん、なめ、逆になめんといてくれや、分かってやってんやからなって、ラジオ止めた後にね、菅さんもそういう、なぜか関西弁になって言ってますもんね。ほんますいませんって。
もうね。
っていうのはあった上での、この、ちょっと嫌なキャラを演じてるだけなんだからね。
そう思ってくださいじゃんね。
はい。うん、ダメだよ。中学校に入って、このキャラで行くのは、絶対ダメだからね。はい。で、ごめんなさい。辰木亮さんが。
あの、漫画は復刻するじゃん。
もう本人としてね。本人がちゃんと出てきてね。
あれは、うん、漫画復刻の話自体はその人が途中までや
る。うん、そうそう。その人と、まあ、その、まあ、不思議、ごめんなさい。名前とかね。まあ、
他にもいるんだ。
うん、プロデュースみたいな人がいてね。まあ、そのプロデュースの人も完全に騙されたんだけどね。
あ、そうなんだ。うん、はあ、
それ、
ね、オカルト小話ぐらいの話だけどさ。うん、
はい。
なんか、もっと大きなジャンルだったらもっと大ごとになってる、
ね、それこそオリンピック関係とかね、
うん、
うん、
私が漏れた同士ですみたいなさ。
でもさ、そう、音楽とかはマジでなんかあったっぽいよね、そういうことが。
まあありそうだよ
ね、うんうん、特にまあ、うん、あんまり顔出ししてないミュージシャンとかさ。
そうそうそ
う、
う
んうん、
う
ん、まだね、で、発売前に明らかになったからだけど、いや、だから、あのね、本当にね、あるんです。そういうことは、そういう大ごとだったり、それこそ政治関係とか、
まあ、ありそうだよね。うん、
商売関係とかで、ビジネス関係とかで、やっぱり口八丁手八丁の人いますから。うん。昔の園芸の人とかすごいですよ。大体社長に合わせてやるって言いますかね。大体、でも、社長、大好きな人多いから、昔の演芸の人ね。あって、今のお笑いとかじゃないね。演芸の人ね。師匠方って、本当にどこそこの会社の、結構大きな会社の社長に合わせてやるとかね、言ったりするし、まあ、それはまだ可愛い方として、本当に、口八丁手八丁で、大きなこと言って信じさせて、ビジネスにするっていう人はいるんで、
で、まあ、いるっていうか、そういうのばっかでしょ、基本的に。
うん。
うん、
工業の世界とかね、
うん、
なってくるとね。で、やっぱり、ウブな人は、騙されるんですよ。
う
うんうん、あんまりそういう人と付き合ったことのない、それこそ、うん、まあ、例えば、官僚の人とかは、やっぱりもう小学生の時から多分、本当に上位 1% の人としか付き合ってないわけじゃないですか。上位 1% 結構多いですからね。日本人の上位 1% って120万人いるんだから。ね。もう大学、東大とかなんか行ったらもう上位 0.01% とかになるでしょ。で、官僚とかになったら 0.001%。周りの付き合う人全員ね。で、それがもう世界全体、世の中全体がこういう人なんだ。だってせいぜい自分が付き合うって100人とか200人だからね。で、日常的に会う人は10人、20人ぐらいなんだから。それを基準にやっぱり考えちゃうんだけど、とんでもないのがいい。そんだし、別に普通にいるからね、そっちの方。すごい嘘つきだって。で、大抵、やっぱりね、その行政的な人たちが一番騙されるんですよ。官僚とまで行かなくても、地元の町おこし的なものの行政みたいなのが一番ね、口八丁手八丁の人が取り込みやすくて騙されるんだけど、もう全員が全員騙された側が言うのが、いや、まさか、そんな嘘をつく人がいるとは思わなかった。って言うんですよね。例えば、なんかこう、なんだろうな、その、安倍総理を、当選させたというか、総理、安倍総理をこう持ち上げたのは、実は自分が裏で工作したからだって。第二次安倍内閣の立役者とかは、実は私がね、全部裏でやったんです。まあ、全部ではないんですけども、まあ、裏の部分は全部私がやりましたとかね。まさかそんな嘘をつく人がいるとは思わなかったって言うんですよ。マジでそんな嘘をつく人がいるっていう想像できないんですよ、やっぱり。上位 1% の人としか子供の頃から付き合ってない人は。
うん、そうだね。いや、だからほら、ずっと前のラジオでさ、言ったけど、はい、やっぱ僕もさ、その、まあ、あんまりこう、なんていうのかな、汚い世界を見て育ってきたタイプではないから。
神楽坂で銀のスプーンを加えて生まれてきた人ですからね。
まあ、うん、まあ、まあ、見た目とかもね、舐められやすいんでしょうね。
うん、
だからやっぱさ、大阪のカプセルホテルでさ、
うん、
やっぱ普通のヨボヨボの老人に声かけられてさ、
うん。
うん、で、やっぱしね、なんだっけ、次の都知事に内定してるって言って、
うん、
なんか、都知事の人だけができるんだよ、これはって言って、手帳とか見せてもらったことありましたよ。
どういう手帳なの？
なんか、議員手帳みたいな。
ああ。
うん。
ちゃんと持ち歩いてんだね。
うん、その人。で、なんか、その100何丁持ってて、
うん、
で、自分の女には相模原でブティックやらしてて、米倉涼子とやったことがある。
うん。日本一の会長でしょ。
そうそうそうそうそう。
日本一の会長の話ね。米倉涼子はどうだったんですか？はい。
あいつは呼べばすぐ来るよ。あいつはいい女だな。
あ、じゃあ今このカプセルホテルに、大阪のカプセルホテル、読んでもらっていいですかって。
で、
はい、
そういう話になるって多分ね、もう読んでるんだよね、向こうは。
はいはい。
もう一人なんかね、怪しげな男の若い男の人が一緒にいて、
うん、
でね、こいつねサブって言うんだけどね、
うん、
今国の金を持って逃げてる最中で、うん、俺が今ついてやるんだよ、
はい、
って言って、ちょっとその隠密の身だから、
ああ目立ったことはできないと、
できないみたいなこと言ってたけどね、
うん、いやーもう素晴らしいじゃないですかね。それね、まあ怒る人がいるのは仕方ないけど、いいじゃないですかね。
いやいや、で、杖持ってて、
はい、
この杖な、これな、ここが開いて、人殺せるんだよ。これ、何人も血吸ってくからな、こいつは。って言って。
銃刀法違反ですよね。
自分は某実際にある国、
うんうん、
のこのなんていうのかな、こう創世記に関わってて、
うん
うん、でそのまあ闇市の時代に新宿とかで、別に言っていいよね、中国人とか韓国人とかを何人も俺は殺したって言ってました。
三国人をって言ってたんでしょうね。
そうそうそうそう、はい、だからそういうことをさ、つらつらつらつら言うからさ、
うん、
うん、そういう人っていっぱいいますよね。
うん、だし、そういう人がいるから素晴らしいんですけどね、世界って。
うん、で、一回ね、めっちゃ困ったことがあって、
はい、
困ったら何でも連絡しろって言われたことがあったから、
はいはい、
そこに連絡したことがあったよ。
もちろんね、信じてますからね、それはね。
うん。っていうか、まあ、そうそうそう。
はい、
全然来やがらなかったよね。 今帯広だって言ってました
チョイスが。でもね、そういう人たちやっぱり、ね、頭の回転早いんですよ、
うん、
すっごい。あ、しかもやっぱりいい嘘つくんですよね
そうそうそう、わかるわかる、
うん、それを聞きたくて煽るところもありますよ。あの別に論破したくて煽るんじゃなくて、
うん、
どんな返しをしてくれるのかが楽しみで煽るときはあります、うん、でもそれは決してやり込めたいわけじゃないんです。
でもね、結果的に僕その人に1万円貸して帰ってきてないんだよね。
ああ、まあまあでも、なんていうんですかね、ギャラというか。
まあまあ楽しかったからね、
そうそう、
今になれば別にいいんです、
うん。ライブチケット買ったみたいな、ね、思えば。
あの新宿のドトールで2回目ぐらいに会ったときに、
うん、
あの、そういう話をしてるのをうんうんうん聞いてたら、
うん、
隣の、あの、おばちゃんに、そのおっさんがトイレ立った瞬間にあなた騙されてるから帰った方がいいよって言われましたね。
でどう返したんですか。
あの、分かってます大丈夫です
まあそういう、まあね、そう、別に騙されてるわけでもないし騙されてないわけでもないんですよ。だって私どっかでは信じてますもんそれは大事ですよ。あの 100% 信じてないわけでもないですけど、
だからその100の中の2ぐらいは本当のことを交えてる可能性はあるなっていうふうにこっちは考えるじゃないです
か、
うん、
それもあるし、態度として私はだから心霊ドキュメンタリーね、来月収録しますけど、うん、心霊ドキュメンタリーは全部本当だと思って見てますからね何なんだろうと、うん
うんうん、
態度としてね、
うんうん
うん、でもうそれこそ監督とかプロダクション制作会社がね、うん、ブロードウェイとかクリエイティブアクザの人が、あの、今創作ですとかね、普通に言うじゃないですか、作ってますとかね、うん、いやいや、あれ作りですよとかね、なんだったらもう作ってること前提で、この演出はね苦労したんですよ、この役者さんこういう風に動かしてとか、
はい、
いう風なインタビューとかあるんですけど、うん、本人が言ってても、あ、この人たちは自分でも分かってないんだ、これが本物だってことにって思ってみてますかね。そこで階段だって、実は、あれは実話じゃないですっていう人がいたとしても、あるいはネットの階段とかでよくあるじゃないですか、そういうのって。あれは自分の創作ですっていうのは。あの、実話階段業界では、まあないけど、ネット階段だったらあるじゃん。
うん。
うん。いやいやいや。それ実話って出してるんだから、実話という体で出してるんだから、本人が創作だって言っても、俺は信じないからね。いや、これ実話なんですって。もし本人が何らかの意図で創作だって嘘ついてんだろうなって思うし、本気でこれ創作だ、私が作ったんだって言ったとしても、あ、分かってないんだなってこれは違うんです、お前自分でも分かってないけど実話なんですって最後まで許さないからね。許さないって言うと、まあ許さないからね、これは実話なんです。そう、一度実話として出したものは本人が否定しても実はなんですよ。ただ心霊ビデオ、心霊ドキュメンタリーもそうなんです、うん、その責任は負いなさい、許さないよって言う、まあまあ、言うのもあるし、まあ、極論ですけどね、俺自身の態度としては全部実話として見る、本当として見る。だからそれはあの嘘つき、嘘つきっていう言い方もなんか違う言い方考えた方がいいね。嘘つきと思ってるわけじゃないんですよ俺別に。
まあそれこそさ、
うん、
こだわり妄想だよね。
いや、それ逆、いや、そっちは良くない。それはそういう、あの、病理学的な仕分け方をしてるわけでしょ、うん、古代妄想でもないんだって。いや、その面はあるよ。その面がゼロとか言ってるわけじゃないよ。その面はあるんだけど、そこで片付けて終わり、分類して終わりっていうのがおかしいです。で、嘘つきの方がまだいいけど、でも嘘つきもやっぱり嘘つきっていう分類で終わらせたくないんですよ。
そうだね、そうだね。
なんかね、あの、募集しましょうかね。うん、リスナーに
どういうネーミング
がいいかね。アトロクとみたいにね。アフターシックスジャンクションをアトロクって、まあ初めから多分決まってたんだと俺は思ってますけどね。
うん、
アトロクっていう名称はね、公募したように見せかけてますけど。
まあね、でもね、本当ね、その辰木さんの件はね、
はい、
面白いね。僕もちょっと見てみ
る。うん。だからまあやっぱり面白い着地点にした方がいいよね。 まあ、もちろんだから飛鳥新社とかめちゃめちゃ被害受けてる、辰木亮さん本人とかそのプロデューサーの人はもちろんそれは自分が被害受けてるんだから実害受けた分の賠償を請求するのは当然なんですよ、
うんうん、
でもそれとそれは社会倫理に照らして俺たちにも謝罪しろって関係ない人が言うのは
なりがちだよね本当ね、
うん
うん、
一体なぜなんだろうっていう、
まあ、本当さ刊末とかにさ辰木亮先生と、
うん、
対談面白いよね
辰木亮先生だったらねだから俺も別にムーで取材した方がいいんじゃないですかみたいなね話は、うん、まあちょっとはしてるんだけど、
うんうん
うん、それこそやっぱ統合失調症の人をいじるみたいなノリになるのは本当に良くないんで、
うん
うん
うん、なんかさっきからさ戦闘機飛ぶたんびにやっぱし電波悪くなるね、うん、
やっぱりなんかジャミングみたいなのがあるんですかね、
ね、
うん、まあなんかちょっとテンション下がっちゃったな